石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、12月に入りました、石川さん。
そうですね、まあ、これからね、1ヶ月あっという間に過ぎていくのかなという感じがしますね。
はい、
はい。まあ、そんな中なんですけども、私先日福岡で開催されましたアメリカズカップを見に行ってきまして、あれね、まあ、ソフトバンクがあの日本チームスポンサーしているということもあり、機会をいただき取材したんですけども、よくできていたと言いますか、福岡の、まあね、海でやったんですけども、あれってそのヤフオクドームの前なんですよ、
はい、
海が、
はい、
でヤフオクドームのその上にまあサロン的なものがあったりするんですけど、そこはプレスルームになっていたりするので、プレスはそこで仕事したりとか、
はい、
でね、海に行ってまた船見たりとかもできますし、あとね、あのヒルトンのホテルも隣にあるので、はい、前シーホークだったんですけど、そこでまあ VIP がねもてなされたりとかっていう風にできているので、まあ、場所的にもよくできていて、ソフトバンク的には非常にやりやすい場所でやってたなという感じがします。で、私も一応ね、あのメディアとして、
はい、
メディア船みたいな船乗って、でそのスタートのところとか
近くまで行ける
ゴールとか結構近くまで行って写真撮ったりとかして、日本初開催という感じでしたけども。
そうですね、アジアでも初めてですよね。
そう、アジア、そうですね、なので非常に盛り上がっていましたし、ね、あのアメリカとかイギリスとかニュージーランドとか、まあ、そういった、ね、各チームの代表が集まって6チームでやってましたけども、まあ、非常に面白く、また定着してくれるといいなっていう感じしましたね。
私以前深夜に結構見てたんですよ、
は
い、で日本ではあんまり定着してない感じですけど、海外では結構盛り上がってるスポーツの一つですからね。
そうですね、海外の、ね、開催者だとね、めっちゃお客さん入ってますね。日本でもだいたい7000強ぐらい日曜日入ったのかな、
はい、あ、そうですか。
なので盛り上がっていましたし、
ね、
やはり個人的にはあの海の F1 って言ってたので、アメリカズカップがね、非常なんでしょう、そのコーナリングというか、その、ね、曲がり方とか、その風の向きとかっていうので、本当にこう単に、ね、体力だけではなくて、知力も、ね、問われるというか、
う、ね、
戦略が非常に重要になってくるので、
波も読まなきゃいけないし、
そうそう、読まなきゃいけないし、でね、あの一応アプリみたいなのもあるので、それを見るとどこを今走ってるかっていうのが分かるので、
それで充実してるんですね、
これ遠くでね、あの見てもちゃんと場所は分かるという感じになっていて、やはりね、もう最近は、ね、スポーツ観戦する上ではもうアプリが重要になっているというか、スマートフォンで見るのがやはりね、一つトレンドになってるのかなと。ただどうしてもね、その遅延というか、実際起きてることに比べると10秒ぐらい遅れちゃうので、
タイムラグが、
そう、そこはちょっと難しいんですけども、ただね、2020年のオリンピックに向けて、おそらくスマートフォンでね、いろんな情報を見るっていうのは今後トレンドになってくるでしょうし、
展開されるでしょうね。
5G とかも始まったりするので、まあ、その辺のね、連携で面白くなってくるのかなというのを改めてアメリカズカップで実感した人ですね。
はい、石川さん、今週の特集ですが、
はい、NTT ドコモの冬春向け発表会で話題になったものの製造設計を手掛けている ZTE さんをお呼びしています。もちろんそれ以外にも個性的な端末を開発している企業ですので、ゲストに来ていただくのも初めてですし、いろいろと聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
リーズナブルで高機能な端末を続々投入、ZTE が考える日本市場での展開とは。 ZTE は1985年に設立された中国に本社を置く通信機器の製造販売を手掛ける上場会社です。2008年に日本法人 Z ZTE ジャパン株式会社を設立し、主に MVNO 向けモバイル端末の供給を行っています。10月に NTT ドコモの新機種発表会で電撃的にお披露目されたドコモオリジナルスマホモノの設計製造を行ったことでさらに注目を集めています。本日は ZTE ジャパン株式会社モバイルターミナル事業部デザイン兼商品企画ディレクターの新井康介さん、そして PR 担当の山本武さんのお二人を迎えし、日本のスマホ市場新機種の特徴などをお話しいただきたいと思います。新井さん、山本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでこの番組初めての ZTE さんということで、最近いろいろとスマートフォンも出されていてじわじわと知名度が上がっているということなので、いろいろと話をお伺いしたいなと思います。まず新井さん、
はい、
ZTE に入られたのっていうのはそもそもいつぐらいだったりするんですか？
6年ほど前ですね。はい、はい、仕事としては日本市場向けの商品企画ですとかデザインの監修ですとか、そういったところをやっています。
そのグローバル向けの端末であってもやっぱり日本向けに多少カスタマイズとかってされたりするんですか？
今の SIM フリーのものはほぼ、グローバルで出しているものと変わらないんですけども、細かい周波数の対応ですとか、そういったところ、あとはちょっと前ですけども、キャリアさん向けの専用端末ですと日本で企画して、本社で製造設計とやるといったところになっています。
例えばそのキャリア向け端末でいうと最近だと何になるんですかね？
最近ですとドコモさんに出させていただいたものですとか、ちょっと以前ですと KDDI さんのウォッチですとか、そういった商品になってきます。
なるほど、はい。山本さんは ZTE に入れたのいつぐらいになるんですか？
私もですね、2010年ですので約6年経ってます。
はい、で山本さんの仕事的には PR といった感じになるんですね？
そうですね、 PR とセールスプロモーションを担当しております。
はい、なかなか大変だったりしますかね？
そうですね、やはりちょっと最近は製品の露出に応じてやはり質問というのも増えてきますので、はい、幸いですけれども、うちの方の、製品がSIM フリーのマーケットであるとか、キャリア様への製品ということでも存在感が若干上がってきたのかと、その意味では質問も増えてきたりして、嬉しい悲鳴ではないですがそのようなところもございます。
ね、やはりその日本市場でもだいぶ認知上がってきたのかなという気がしますけども、グローバルでいうと ZTE って今どういったポジションのどういった会社になるんですかね？
グローバルではですね、2016年の第二四半期のところですが、調査会社によっても順位は違うところもありますが、世界で第6位にランクインしていたり、北米のマーケットでは端末の方でかなり上位、5位以内とか、そういうところにも位置づけています。
はい、ね、結構3位以下、ね、混戦というか、はい、そうですね、非常にこうね、調査会社によってランキング変わったりとか、はい、非常にするので、その辺が一番熱い勝負をしているのかなという感じですよね。それで言いますと、そのグローバルでの ZTE の位置づけといいますか、差別化ですとか、あとブランドイメージとか、その辺というのはどういった攻め方をされてたりするんですかね？
主軸にあるキーワードとしてはプレミアムアフォーダブルというところで、とにかく内容に見合う価値はもちろんですけども、より値段の割に本当にいいねっていうところを感じていただけるというところが共通したテーマになっています。
実際それは成功しつつあるという感じですかね？
そうですね、アクソン7もそうなんですが、音の部分で非常に実際手に取られた方がかなり違うなというところでおっしゃっていただいたり、以前はね、割と業界としてのフラッグシップの某トップのメーカーさんのスマートフォンと形が似てるとか、そういうものが割と多かったですけれども、市場的にも弊社としては独自性を出せたものを販売できていると思っています。
そもそもその ZTE からすると、日本市場に参入してた2008年に会社設立して参入したと思うんですけども、そのあえて日本に参入してきた意味といいますか、狙いっていうのはどの辺にあったんですかね？
そうですね、やはり日本市場というのはついつい小さい市場だと思いがちですけれども、実は人口もすごく多くて、でかつメディアリテラシーが高いお客さんが多いといったところで、グローバルに見ても非常に注目度が高いマーケットですね。 まあ、日本以外ですと北米ですとかヨーロッパですとか、まあ、私たちにとっては中国の本土、うん、そういったところも主要市場なんですけども、実はその日本っていうのはその人口の多さ、市場の大きさという意味ではそういったのマーケットに次ぐような大きいマーケットだというふうに本社としても理解されているところです、
うんうん、あとあれですよね、やっぱりその海外メーカーからすると日本市場で認められたいというか、かなりまあ品質のね管理も大変でっていうね、海外メーカーからするとめんどくさい国なんですけど、ただそこでちゃんとこう評価されると、はい、まあ、それが結果としてね製造力の底上げにもなるし、うん、グローバルでも評価につながるみたいなところもあったりするんですよね、
はい、そうですね、う
ん、っていうところでまあじわじわと力をつけてるという感じなんですかね。で、まあ、その2008年に日本法人設立されたと思うんですけども、当初はやはりそのどちらかというと端末というよりもネットワークとかそっちの方が中心だったんですかね。
そうですね、まず弊社の方の部門としてはネットワーク事業部と端末、はい、うん、モバイルターミナル事業部ですね、うん、主に大きく2つに分かれてるんですが、はい、まあ、その日本市場への戦略ではないですが、やはりネットワークインフラの方をですね貢献したいというところの方がというわけではないんですが、うん、まあ、両輪ではあるんですけれども、うん、当初はそちらの方をまあ睨みつつ、うん、まずはキャリア様に端末の方の納入をさせていただいて、そこをきっかけにしてそのインフラみたいな戦略があったことは思います、うん、はい、
で結構ルーターとか一生懸命やったりしましたよ ね、
そうですね。
で、まあ、結構ソフトバンク系も多かったりしたのかなっていうのは、はい、やっぱソフトバンクにネットワークを提供したからっていうのもあったりするんですかね、はいはいはい、というわけで、まあね、このタイミングで今シーズン SIM フリーの端末としてハイエンドのアクションシリーズとミドルクラスのブレードシリーズだと思うんですけども、それぞれのこう位置づけといいますかシリーズの分け方って何かあったりしますか。
基本的にアクソンシリーズはグローバルでのフラッグシップとして、はいはい、まあ、年に1モデルもしくはまあ2モデルぐらいを投入していくようなものになっていきます、はい。でやはり機能としてもチップセットですとか、うん、ディスプレイまた音、まあ、今回のセブンでは特に音ですけども、はい、そういったところにしっかりこだわりを持って、うん、最新の技術最高の技術をつぎ込んでいくといったところがアクソンシリーズになっています、はい。ブレードシリーズはその下、まあ、ミドルクラスからローエンドまで、まあ、幅広く担うシリーズですけども、うん、先ほど、まあ、山本から紹介あったアフォーダブルプレミアムといったところで、はい、より求めやすい価格帯でより良い機能といったところを目指しているのがブレードシリーズになります、
うん、そういう分け方をされているという感じですね、はい。で、まあ、その中はアクソン7が先日、まあ、発表発売になってますけども、まあ、こちらの特徴というのはどんな感じになりますか。
やはり今回のアクソン7、7ミニは音が一番の特徴になっています、
はい。
まあ、中に AKM さんのダックを積んでいたりですとか、特にフロントに2つのステレオスピーカーを積んでますので、まあ、映像でも音楽でもどちらも、うん、楽しんでいただけるといったところが最大の特徴になっています。
あれですよね、ドルビーアトモスって呼ばれるやつも対応されているという感じなんですよね。
はい、特にこの音響システムによって一人でフルとか、はい、もしくは、TVer とかもしくはオンライン系の映像を楽しむ人すごく多いと思うんですけども、はい、そういった時にそのこのドルビーさんのエフェクトがかかることで、はい、より楽しみがリッチになってくるかなと思っています。
じゃあとりあえずここで試して聞いてみましょうかね、
は
い、せっかくなのでじゃあ松代さん聞いて感想をもらえればと。
私が、はい、はい、
ジャングルにいる感じですかね。今雨が降ってきたりしてるけど、うん、
ミニシアターみたいですね。
本当映画館の感じですね。ねえ、まあ、ドルビーさんの
すごい、はい、びっくりしました。だここまでそのなんて言うんだろう、聞いてる側に音が主張されてくるというか本当に前に出てくるような音っていう風に感じました。
まあ、今までもこうステレオスピーカー搭載のモデルってあったと思うんですけども、はいはい、やはりこれだけのこう音がしっかり出てこう回り込むようなエフェクトがかかっているものっていうのは今回のアクソン7ですごくアピールしたいポイントになってきます。
これ一応あれですよね、ドルビーアトモス対応のコンテンツだと
アトモス対応の効果が得られて、そうですね、仮にこうアトモス対応でなくても、うん、ドルビーさんのテクノロジーでこうサラウンド感がアップして聞こえるといった形になっています。
ね、やはり今、ね、音もこだわってるメーカー非常に多い中、ね、ドルビーアトモス対応としては初の日本だとスマートフォンになるんでしたっけ、
はい、そうですね、はい、
タブレットだと他にはあるけども、はい、スマートフォンだと初ですね、はい、やっぱりこの辺が注目されたりするんですよね、きっとね。
そうですね、今までこう IT 系のメディアの方の取材もいただいてるんですけども、はい、今回はオーディオビジュアルとかの取材もいただいてると聞いてます。
あとはそうですね、スナップドラゴン820と DSDS、はい、デュアルシムデュアルスタンバイといった感じでですね、はい、で 5.5 インチというところで本当にこうモリモリの機能というかかなりハイスペックってな感じですよね。
そうです、詰めるものは全て入ってるかなと思います。
実際そのこう言っちゃなんですけど、こう ZTE に対してそんなにこうハイスペックなイメージってあんまり、ね、一般の人持ってないのかなって気がしますけども、はい、そんな中あえてハイスペックで勝負してきたっていうのは相当自信があったという感じなんですかね。
ちょうど前回弊社から発表したのがややローエンドのモデルとして出させていただいた E01 があったかと思うんですけども、はい、もちろんたくさんの方に ZTE の端末を使っていただくといったところは大事なんですけども、はい、安い端末だけだとどうしても安いメーカーかと思われてしまいますので、我々としても ZT 決して安いものだけ作ってるメーカーではなくて、しっかりこうハイエンドの端末であり当然機能もデザインもいいものが作れるんだぞといったところもアピールしてですね、まあ今買っていただいているお客様が1年2年経った時に、まあ、機種変更ですとかもちろん新しいお客様も大歓迎なんですけども、そういったところも狙っていきたいなと思っています。
ね、最近各ね SIM フリーメーカーハイエンドなものを出していて、結構ね各社こう自信持ってやってるなって感じしますけど、そういった中国台湾勢にも十分勝てそうな感じですかね。
そう願っています。はい、はい、
なるほど。でもう一つアクソン7ミニといったものがありますけども、はい、こちらの特徴はどんな感じになりますか。
アクソン7ミニの方はほぼ機能としてはアクソン7を踏襲していますけれども、はい、まあ、チップセットですとかメモリですとかカメラの画素数がちょっとだけ下になったりですとか、うん、そういったところはスペックを落とすことで、まあ、価格もよりリーズナブルにしています。ただ音の点ではやはり AKM さんのチップを積んだりですとかフロントのステレオスピーカーは変わらず搭載したり、まあ、ドルビーのアトモスさんの機能も入ってますので、ほぼ同じ機能をリーズナブルに楽しんでいただくには最適なモデルかなと思っております。
ね、これ今スタジオにありますけども、パッと見だとそんなになんか大きさの違いも、うん、ね、
分からないですね、本当に並べるって見ても
5.5 インチと 5.2 インチですけどもね、はい、あの発表会の会場でもこれどっちなんだっていうぐらいなんかパッと見分かんない感じだったりはしましたけど、
パッと見はもうポイントはここのディスプレイのカバーのところが物理キーじゃないですか、こちら出てるのがアクソン7で、はいはい、スクリーンの中でタッチすると現れてくるのが7ミニになります。
あと高速指紋認証センサーも両方乗っていいですね、はい、そうですね、
どちらもデザインは、デザインワークスという BMW グループの会社と一緒にコラボレーションして作ったデザインですので、本当にこう兄弟感があるシリーズ感のあるデザインに仕上がっています。
高級感もありますよね、すごいこの質感高い感じですよね。ね、それでミニの場合は税別 39,800円という感じで、
はい、
かなりお買い得感があるというかコストパフォーマンス高いというか、なかなかこの金属筐体ってないですよね。
このすごく丸みがあって握り心地がいいっていうのはかなりこのアクソン7のデザインの特徴にもなっているかなと思います。
実際もう発売されてると思いますけども、これどっちが人気だったりするんですか。
私たちとしても結構意外だったんですけども、はい、ハイエンドのアクソン7の方が今のところミニよりも2倍近く売れていると
うんです、
はい、
ね、結構なお値段にもかかわらず、
そうですね、はい、嬉しい悲鳴ですね。
そうですよね。ね、だから最初発表された時にどちらかというと海外でよくある例としては、まあ、ハイエンドも出しつつも、まあ、それちょっと高いからじゃあね手頃なサイズで、ね、お値段を買っとくかみたいな感じで、むしろまあちっちゃい方をメインに売っていくみたいな感じだったりもしますけど、はい、やっぱりそれってちょっと日本は特殊な事情というか違うというか、やっぱり日本は 高くてもいいものを買っていく人が多いっていう感じなんですかね。
そうですね、 SIM フリー市場がまあこの 1,2 年で少しずつこう広まってきて、うん、でお客様の幅も広がってきたかなと思います、うん、以前だとやはり安いものが欲しいというお客様も非常に多かったんですけども、うん、今回のアクソン7で我々もハイエンドも求めているお客様が確かにたくさんいらっしゃるといったところが見えてきたと思っています、
うん、なるほど。松野さん触ってみてどうですか。
確かに高級感っていう点は私もびっくりしました。なんかお値段だけ聞いてるとそう思わなかったんですけど、実際やっぱ物を見て、かつさっき音を聞かせていただいて、うん、私は逆にこれ安いんじゃないっていうふうに思いましたね、率直な意見として。
結構これでじゃあ年末商戦がっつりいきそうな感じですかね。
そうですね、まあ、今、まあ、SIM フリーマーケットの方で、いくつかの製品が、まあ、店頭で、並んでるんですけども、どちらもですねアクソン7、7ミニをはじめとして9月に出しました V7 MAX であったりとか、以前のですね V580 であるとか、先ほどの E01、V7 ライトもそうですが、非常に量販店および弊社から E01、V7 ライトに関しては MVNO 様、LINE 様であるとか、うん、楽天様、イオン様等に、一部製品を納めさせていただいてますので、まあ、そのあたりを引き続き年末年始にかけてきちんと訴求をして、より多くの方に買っていただければと思っています、うん。はい、
ね、今のお話聞いてるとちょっとね物出しすぎなのかなって気もするんですけどその辺はどうですかね。やっぱり今攻め時だからいっぱい出しとくかみたいな感じなんですかね。
そうですね、ラインナップはなかなか難しいところはあるんですけども、うん、今のこう SIM フリーマーケットの中が比較的こうまだ細分化された要求があるというか、
はい、
例えば、大画面で安いもの、
うん、
で今回のアクソン7は当然大画面で高品質なもの、うん、高級なものといったところですけども、まだこのマトリックスが非常に細かいので我々としてもなるべくきめ細やかに商品を投入していきたいといったところはあります、
うんうん。で、まあ、これとは別にキャリア向けとしては、まあ、12月にドコモのものが出てくるといった感じになってますけども、こちらが、ね、ZTE で作ってるという感じになりますけども、まあ、本当にこれっていうのはドコモのオーダーに合わせて作ったという感じなんですよね。
そうですね、はい、
ドコモ様の、企画開発でドコモ様のブランドというところで発売になる製品です、うんうん。
ドコモ向けでは今まで何か ZTE で物を作ってたりしましたっけ。
いや、今回初めて、
初めてのドコモ向けの納入商品、
はいはいはい、
それ相当 ZTE としても気合の入る、
はい、
仕事ですね、
はいはい、
うん。相当ドコモから厳しい要求があったりしたんですか。
まあ、日本のキャリアさん、まあ、ドコモさんに限らず、はい、どこのキャリアさんもそれなりのご要求をいただいてるんですけども、うん、はい、防水ミュートキーという新しい特徴付けを今回させていただいたところは、はいはい、ドコモ様とのご企画の中で出てきたアイデアですけれども、我々の設計チームも非常に頑張りながら実現した機能の一つになっています。
で本体の横にスライドスイッチがあって、はい、そこでまあ切り替えられるということですよね、はい、うん。これベースモデルはあったものなんですか。
当初ベースモデルはあったんですけども、はい、やはりベースモデルにこの防水ミュートキーといったものはなかったので、今回のドコモ様との話の中で出てきたアイデアを、ZTE としてどう実現していくかといったところは最初の課題にはなりました。
真代さんは、まあ、ZTE っていう会社、まあ、今回触れてみて何か感想あったりしますか、印象的なものは。
いや、私正直多分スマホの番組をやっていなければ注目してなかったというか、正直な話そういうのがあったかなと思ったんですよ。まあ本当名前だけちらっと聞いてたなぐらいでしかなかったんですけど、まあ、ここ近年多分日本に参入してきてるこうアジア系の企業ってすごく多いじゃないですか。で昔よりその企業に対してのイメージとか壁がちょっと低くなってきてるというか、みんななんか普通にこうそういったアジア国で、まあ、作っている製品を手にしたりっていう機会が多くなってきたので、まあ、そういう波っていうわけじゃないんですけれども、なんか ZTE もこうやって日本に来てくれて、かつこういった製品を、まあ、さっき本当に音を聞かせていただいて驚いたんですけど、こういう高性能なものを作ってらっしゃるんだっていうのが分かって、 もっといろんな企業を見てみたくなったというか、うん、ZTE もまあその一つですけれども、すごくなんか楽しみだなって思いましたね。
そうですね、うん、最後にリスナーに向けて一言メッセージをいただけたらと思うんですけども、
ZTE、今まで、認知ということでは低かったかもしれませんが、今回ご紹介させていただいたように、アクソン7のシリーズはドルビーサウンド初対応であるとか、モノのシリーズではマナーモードスイッチというのは今まで iPhone にはありましたけども、 Android ということでしたら今まで市場にですねほぼないというか新規性のあるものです。あと KDI 様のマモリーノウォッチという製品もあるんですが、こちらの方も Bluetooth から飛ばすのではなくて、その本体に SIM が入っていて通話ができる、初のキッズウォッチということで、日本市場に展開させていただいてます。非常にですね地味ながらもそれぞれの製品に日本市場においても新規性のあるものとなっておりますので、今後もそのような形で攻めながらいろいろ皆さんにお買い求めいただけるような製品を作ってまいろうと思います。
はい、今後も期待していますので、ぜひまた来ていただければと思います。はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは ZTE ジャパン株式会社の新井康介さんと山本武史さんでした。以上、特集リーズナブルで高機能な端末を続々投入、 ZTE が考える日本市場での展開とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さて、以前からお知らせしていますが、番組恒例となります年末企画、モバイル業界重大ニュースを今年もお送りしたいと思っています。リスナーの皆さんには、今年のモバイル業界で印象に残ったニュース、あなたの身近で起こったスマホ関連の出来事、この2つのテーマで投稿を募集いたします。そして番組公開録音の観覧募集ですが、まもなく締め切りとなりますので、ご希望の方はお急ぎください。日時は12月5日月曜日、18時30分開場の予定です。場所は東京日本橋にありますトコムスクエアで行います。重大ニュースの投稿、公開録音の応募、どちらも詳しくは番組ホームページをご覧ください。またいつも通り皆さんからのご質問、情報などもお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
現在調整中です。
はい、楽しみにしていてください。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ティンゴー。